プレイバックダジョー食堂。毎度おなじみダジョー食堂主催の坂谷でございます。先々週プレイバックしたばっかりなのにまたプレイバックかなって主催者本人が思っているとこなんですけども、まあ年末頑張りすぎたせいかなとか思ったりするんですが、来週はですねニュース会で、その次の週も普通に特集会なんで、だからスケジュールとしては合ってるはずなんですけどねとか思いながらですね、はい、そうそう3月になりますんでですね、アニメ界と漫画界も挟まってきますんで、どちらにしろ坂谷は編集時刻ということになりますんで、その辺はですねご容赦願いたいんですけれども、はい、今回プレイバックさせていただくのがですね、ラジオ食堂の第66回オール電化の回ですね。あ、そういやこの回プレイバックしてなかったんだと思ったんですけれども、電気料金の値上げが叫ばれる昨今でございますけれども、オール電化、最近のニュースでオール電化でやってたら電気代が8万円になったみたいな、そんなニュースが流れておりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。だからといってですね、電気とガスを併用したところでガスもバカみたいに値上がりしてるんで一緒なんですけれどもねえ。毎回言ってますが、プレイバックする放送はもう10年前の放送ばっかりなんで、これもですね2012年かな、多分春先かな、ゴールデンウィークより前みたいなんで、そういうぐらいになると思うんで、3月か4月ぐらいだと思うんですけども、まあそういうぐらいに放送したオール電化のメリットデメリットみたいな話になります。まあ内容はね、まあ皆さん知ってるよっていう内容かもしれませんけども、佐藤さんが電力関係のお仕事をされてるんで、そのあたりの話は興味深く聞けるんじゃないかなと思っております。ちなみにですね、坂谷は今住んでるマンションはオール電化じゃなくて電気とガス併用なんですけども、だから今度はガスなんですけどね、どうなんでしょうね。もし仮に次引っ越しするんであれば、まあ最終的にはオール電化になるんかなと思うんですけどね。僕個人としては別にそのガスにこだわりがあるわけじゃないですし、自分の生活に関わるインフラを一つに頼りきるというのはリスク高いなとは僕は昔から思うんですけどね。でも電気代が値上がったらガスも同時に値上がるようなこんな世の中じゃ、あんまりそこにこだわっても意味ないかなと思っているとこですね。10年前っていうと2012年なんで、それこそ日本の電気行政が大きく間違った方向に舵を取ってしまった年の翌年なんですよね。2011年に原発事故が起こってしまったせいで、日本の電気行政はもう間違った方向にしか進めないっていう状況でですね、ねえ本当どうなんでしょうね。まあこのラジオは食べ物系お気楽ネットラジオなんで、そのあたりの話はしませんけれども、いやー困った困ったということを考えながらですね、オール電化の話を聞いていただければなと思う次第でございます。めちゃめちゃどうでもいい補足をしときますと、坂谷が当時住んでたマンションはですね、名古屋市の金山っていう駅の近くにある3万5千円のマンションでですね、まあ古いマンションで中国人しかいないようなマンションでしたけども、リノベしてて結構綺麗で、あの築年数にしては珍しくオール電化かつ IH ヒーターついてたんですよね。あのマンション本当良かったな、今でも住みたいなと思うんですけども、なんせ3万5千円ですからね。で、坂谷が放送内で前に住んでたマンションっていうのがですね、名古屋市の吹上って言っても分からへんな、今池の駅の近くにある4万5千円のマンションだったんですけど、あそこも安かったな名古屋のマンションは本当安いよな。4万5千円でもね、25平米ぐらいあって広かってね、その代わりオール電化の電電線でしたみたいな感じだったんですけどね。どうでもいいねこんな情報ということでございましてですね、今回聞いてください。今回プレイバックするのは2012年のおそらく3月か4月ぐらいのラジオ食堂の第66回オール電化について、出演は坂谷と佐藤さんです。どうぞ。はい、ラジオ食堂大阪谷です。今月もですね、月一佐藤さんが来ていただきました。
どうも、寝起きです。
あ、完全に寝起きですね、これ。
寝起きですね。声がそうだと思いますよ。
はい、日曜のね、午前中に撮ってるんですけどね、外がもう綺麗な青空でね。
あ、そうですか。うちはそうでもないですけどね。
あ、そうな。名古屋はね、ほんと雲一
つ。すいません、青空でした。カーテン閉めてたからです。
気づいてなかった。もう初夏のね、本当に雲一つない青空とはこのことという、そんな状況で、ネットラジオの収録なんぞしておるという、そんな感じでございます。
最高のネットラジオ収録日和でございます。
日和ですよ、もう、まさにという感じ。
じですよね。はい、というわけでですね、本日は、食に関してはもう格別からざる話題ということでですね、はい、まあ、オール電化の話、もしくはオールガスの話をですね、佐藤さんにし
ていただきます。オールガスって、はい、いや、ない、オールガスはないよ。
ないの？まあ、そのあたりもまた教えてください。じゃあ、始めます。基本的に僕が何が聞きたいかっていうとですね、オール電化ってどうよって話なんですよ。
はいはいはいはい。
あのオール電化ってチャーハン作れないじゃないですか。
はいはい、まあよう言いますなそれ。
まあ多分それ以外に何もないと思うんですけど、俺は。
はいはいはいはいはい。
いやでもね、あの最近実家、最近じゃねえけどな、2年前ぐらいに実家がオール電化になりまして
ですね。ああ、本当に。
はい。チャーハンが作れなくなっちゃいましてね。
ああ、いや、うちのね、実家もね、実はね、もう今から、10年経ってないかな。数年前にオール電化厨房にしたんですよ。
おお、そうですね。
うん、そうそうそうそう。どうですか坂谷家母、なんて言って
ますか坂谷家母はね、あの、もういいことしかないっていう形ですね。まあ、やっぱりね、あの、掃除が楽、やっぱ。
そう。佐藤家母もね、それを言う。やっぱ平べったいでしょ？
はい、そうですね。
だから、布でさ、大付近でキュッて拭くだけで掃除終わんねん、
はい。まあそうですね。
実際俺も使ったけどさ、あれはやっぱ主婦にとっては大きいっていうね。
うん。そうなんですよね。で、やっぱりうちの両親とかも高齢なんで、気使うんはよろしくないかなとは思う。
うん。まあそれはでも、ほんに、おうちのおかんに言うと、いや、私別に気使うのはまだ大丈夫やった
あ、そう。そこは認めない。あ、うちの母親は言うてたね。
うちの母曰く、でもな、高齢のおばあちゃんとかはな、こっちの方がな、ええんやって言ってた。いや、お前も
そう。お前や。それがお前や。
と思ったけど。いや、でもね、やっぱあの IH クッキングヒーターのね、まあ利点はそれやね。まあ本当に掃除が楽っていうのと、火使わないでいいので、まあ安心っていうのが、大きいちゃう
かな。あと、俺のなんか感覚の話やねんけどさ。
うん。
IH クッキングヒーターの方が、誘惑も早い気するね、俺。
まあそれはあの鍋の形とか。
ああ、まあそういう意図だ。いや、
それに依存するので、なんとも言えないけれども、無駄がないっちゃ無駄がないんだよね。
うん、そうだよね。
ほら、逃げていかないじゃん、つが。基本的にこう全部、インダクションヒーターでこう全部熱が基本的に来るので、
うん、
鍋に。ところがガスだとさ、ほら全部の熱がさ、
まあそうだね。
わけじゃないじゃん。そこのまあロスっていうのはまああるっちゃあるんだよね。
まあ真夏やったら料理する前にクーラーつけんとあかんもんね。
そうなんですよね。いやだちょっとまあ私あの少し電気に関わる仕事をしているので、
あ、はいはい、
聞くんですけど、まあ家庭もそうなんだけど、やっぱ業務用のさ厨房でさ、
はい、
IH にするとやっぱ圧倒的にいい。うん、夏さんの厨房って
地獄ですね。
地獄なわけですよ。
はい、
ガス使うと、うん、それがまあやっぱり IH にすると、俺は涼しいじゃんみたいな。まあまあ涼しいとは言わないかもしれないけど、冷房代もそこでカットじゃんみたいな。
ああなるほど
ね。ただやっぱまだ初期のいい投資コストで考えると躊躇される方が多いというのは現場の声として聞いたことがある。
そうか。なんかでも別の要因があるような気がするけどね。例えばさ、新規開店のラーメン屋とかさ入ってもさ、うん、あのガス使っていることが多いよね。
うんうんうんうん。
なんかだからその新規開店だったらさ初期コストはあんま変わんないわけじゃん。ガスコンロ入れるのもその IH ヒーター入れるのも。
ああどこなのかな。ちょっとそこのとこは分かんないけどね。ただ実際にとある店を新規開店した人に聞くと考えたけどガスにしたみたいな話は聞いたことが
ある。ああやっぱ。
それでも結構前の話なんでちょっと分かんないです。
そうなんだよね。
いや、ま、それはまああのどういうお店の形態かにもまあよるんだとは思う。
いやまあチャーハン出す店だったらダメですよね。
うんいやそこでね。
チャーハンにこだわる方で。
いや、チャーハンができないっていうのがずっと IH についてイメージとしてついてたので、昔東京電力がさ、今5年ぐらい前に東京でやったコマーシャルが、
うん、
中華の鉄人誰やっけ？
陳建一ですね。
それをね、使ったの、コマーシャルに。陳さんが、うん、その中華を IH で作るっていうのをやった。
お
あできますみたいな。あ
いや、ね、それはね、おかしい。
何が？
いや、陳建一ができるかできひんかって話してるわけちゃうよ。陳建一が実際使ってたら、ああ、そうかって思うぞ。
なるほどな。
うん。それは多分違うわ。昔ね、大阪の WTC とかな、たまに行ったりすんねんけどさ、WTC とかあの辺行くとさ、ゴーストタウンなわけよ。駅出たら、チラシ配ってるやつがおって、そのチラシ見たらさ、店長がさ、スーツ着てさ、マンション一緒に住みませんかみたいなチラシ、もうみんなね、新庄お前ここ住むねんなって。
住むんちゃうか住むんちゃうか
住むわけないやろ、そんなもん。いくら新庄宇宙人言うたかってあんなね、ゴーストタウンに住みませんよ、絶対。そういう形でね、陳建一がもう実際業務名使ってんねやったら俺認めるわ、それ。
いやいや、いや、どうなんかなわからんで、それ。
あ、そうかな。
まあ実際問題、私もね、IH でチャーハンは作ったことないですけど、まあうちのおかんに言わせれば、いや、まあできると。
ああ、そうですか。
話はまあしていました。
まあね、まあ今、日例のチャーハンがありますしね。
あれはね、あれ実は電子レンジでチンした方がうまいって話もあるしな。
そうなん
そうですよ。ね、冷凍食品のチャーハンね、
はい、
皆さんフライパンで炒めますよね。
フライパンで炒める方が美味しいと主張する人は多い。
あれね、逆なんですよ。
そうなん
僕もね、フライパンでやろうとしてたんですけどね、あれね、電子レンジでチンした方がうまいですよ。
いや、だって、この前、うちのラジオにもよく出てくれるさ、橋場さんがさ、日例のチャーハンはレンジで炒めるやつは死のうとみたいなことを言ってましたけど。
あ、それよくある誤解です。
あ、よくある誤解。あ、そう。
昔、タカジンの番組でやってました。どっちがうまいか。
あ、そう。
じゃあちょっと今度実験してみましょう、皆さんで。
ああ、そうかもしれないですね。
急須で入れたお茶と間違う炒め前みたいに、フライパンで炒めたチャーハンと間違う炒め前。
まあでも実際問題として、その、電子レンジで調理を前提にね、デザインされてますもんね、あれは。炒めるように作ってはいないもんね、あれ。
思う。うん。まあだから、まあ、それなりに IH でもチャーハンできますよ。いや、もちろんね。
うん。
一気に大火力にならないとかそういうとこはあるんだけど。
なるね。あとさ、いつも不思議に思うのはさ、安いマンションは、オール電化は、電化でいいんだけどさ、IH じゃないよね、大概。電熱線だよね、渦巻きが。まあ、あれは本気で最低なんだけど。
俺のね、前住んでたとこがね、うん、それだったの。
あれはね、もう料理。
あれはね、そう、まあ、電圧の関係があってね、
あ、そうなんや。
まあ、そういうのもあるんですよ。IH クッキングヒーター入れると、まあ、とある数字以上じゃないとダメとかいうのがあって。
ああ、そう。俺が今入ってるマンションはオール電化で IH クッキングヒーターだよ。
あ、本当に？
うん、本当に。
いや、実はね、僕もね、この間半年前に引っ越した時にね、それをね、条件にしたんだけどね、まあちょっといろんな事情ができなくて、
うん、
近くに IH クッキングヒーターがついてるマンションがあったんだけど、まあちょっと他の条件でそっちを落としちゃって今のところにしたんだけど、まあちなみに今のところはガスですが。
ああ、ノーノーノーノー。
ああ、そうなんだ。坂谷さん今それなんだ。前僕はいわゆる電熱コンロでしたよ。
あれがね、牛乳沸かすんはもう、でさえしんどい。
本当に。
陳建一がね、あれでね、チャーハン作ったらね、一生尊敬するよ、俺。
まあでも俺はやっとったね、頑張って。
あ、やってたんや。できんのあれ。
できる、できる。
あ、そう。前住んでたマンションが、電熱器やったから、その電熱器の上に、卓上の IH ヒーターあるやんか。
うん。
あれ置いてた。
ああ。
だから電熱器一切使わずに、その上に IH ヒーターを置いて、そこで、調理とかしてた。その前は、その上にカセットコンロを置いてた。いやー、
ちょっと裏の話をするとね、うん、今はさ、まあいろいろあるけれども、オール電化の一つの武器が IH クッキングヒーターだったんですよ。
はいはいはい。
で、それが結構爆発的に、まあヒットして、新築住宅が結構 IH とかになっていった時期があって、まあ今でもまあそうなんだけど。で、理由として、ガス会社がですね、対抗策を打ち出せなかったっていうのがあるんだよ。
ああ、そうでしょうね。
で、ガラストップコンロとかいうのも後で出てきたけど。
ガラストップコンロってどんな？
まあ、比較的掃除が楽なんですよ、それもそれで。なんですけど、やっぱり遅かったし、IH クッキングヒーターほど、主婦に受け入れられなかったと。で、なんでこんな商品開発が遅かったかっていうと、ガス会社ってさ、
うん、
日本にいっぱいあるんですよ。
プロパンも含めてね、
プロパンも含めればもうそれこそ何個あるかわからんし、普通のいわゆる都市ガスの会社でも日本に確か200いくらあるんですよ。
え、そんなにあんの？
そうそうそうそう。だからでっかいとこからちっちゃい本当に
大阪ガスで、
大阪ガスとか
ガス、東京ガスとかね、
東京ガスとかは東方ガスとかはでっかいのはあるけれども、うん、地元にちょっと本当にちっちゃい会社まであるんですよね。
あ、はいはいはい。
だからなかなか統一的な商品開発ができなかった。まあ、それは彼らのせい、まあ、彼らのせいじゃないって言ったらあれかもしれないけれども、まあ、そういう事情もあって。
まあ、事情の一因ではありますよね。
一因であって、なかなかIH クッキングヒーターに対する対抗策を素早く打ち出せなかったっていうのは一つあるみたいですね。 あ、そういう話は聞いたことがある。
どうしようもないっていうのは一つあったんだろうね。
まあ、そう
か。それ以上ね。まあ、だから、どっかの誰かがさ、対抗する商品をさ、発明したらさ、どっか小さい会社から始まって、もう全国に広がる可能性なんかいくらでもあったわけで、うん、まあ、そもそも、対抗する商品がなかったとなんだろうね。
まあ、そういうのはあるかもしれない。あと、やっぱり、オール電化はできたけど、まあ、オールガスっていうのはさっきも言ったけど、不可能なので、だってガスで、電気はつけれないので。
え、今ってあるやん。ガス引いて、そのガスで発電してってあるやん。
まあ、それは、足しにするぐらいなので。
あ、そうなん。いや、でもさ、何やったっけ、六本木ヒルズとかそうなんちゃう、あれ。あれ、自分とこで発電してはるやん。あれ、ガスで発電してんちゃうもん
ね。まあ、よう知ってるね。いや、そうですよ。
いや、あれね、ニュースでやってて、震災の時に、停電とか節電とか言ってても、六本木ヒルズは自分とこでやってるから大丈夫や、言うて。
そうなんですよ。六本木ヒルズはね、あれは東京ガスからガスを買って、地下にね、すごい自家発電機があるんですよ。で、それで電気と熱を六本木ヒルズのあの一帯に供給する六本木エネルギーサービスという森ビル系の会社がやってまして。
ああ、そういう風になってる
んだ。そうそう。で、あれはだから全部電気を自分で作っているのかな。緊急時のバックアップは東電からだったはずだけど、基本的に自分で作ってる。ただし面白いのが、テレビ朝日は同じとこにあるのに、いや、そんなもん信用できん。うちは東京電力から電気買うって言ってて、その頃は。
へぇー、なるほどね。そう。でもそれスポンサーの関係じゃないの？
あー、どうなんかな、ちょっとわかりません。
ちょっと今さ、見てんだけど、東京ガスのホームページさ、これ、このエコウィルとかさ、なんかあってさ、家庭用で電気発電しますってなってんじゃん。これでできんじゃないの？
いや、でも全部は無理、そんなの。普通に電気の発電のその量なんて、あ、電気の使用量なんてどんどん変化するから。それに、それで合わすのはちょっと無理だと思う。ま
あ、ああ、そうなん。
うん。コスト的にも高くつきすぎるから。
あ、高いんだ。
いや、だってガス燃やすわけでしょ、オンサイトで。そんなんめっちゃ高くつくよ、そりゃ。だから全部はそれじゃ無理だ。それに例えば、まあ、電池を使えばいいのかもしれないけど、スタートアップの電源もいるしね。
なるほど、なるほど。いや、でもさ、なんか今、電力が値上げするみたいな話してんじゃんね。
はいはいはいはい。まあ、なんか一部のところではされましたけどね。
まあ、だからそういうのでこれから情勢変わってくるかもねとかいうのを思ったりするけどね。
まあね。だから電気代が上がると、例えば産業用とかでは、工場とかでは、その使う燃料種別が、まあ、一時的に変化する可能性はある、ね。だからね、単純に日本から出ていくんだ。
まあね、そうだね。
そうそうそうそうそうそう
そう。そうなってこと関係なくなると、あ。別のページ見てるんだけど、今はまだオールガス化住宅ができていないのが現状ですって書いてありますね。あ、でもなんかこんなん書いてあるよ。価格に対するエネルギー効率が高いガスは経済性が高いって書いてあるな。オールガス良い点ね。
オールガスなんてないと思うよ、でも。
いや、だからもしできたら、そっちの方がいいよっていう話なんじゃないの。
まあ何に使うかによるとは思うんだけど、
ね、
あと、まあ、ガスも何のガスなのかっていうのと、その時のガスの方が安いっていう時の想定する電気として何を想定するかによるので、
おお、そういうのがあるんだ。
例えば今電気って今原発がほぼ止まってるけれども、別にガスだけで作ってるわけじゃなくて、日本のですね電気ってですね基本的に一番コスト安いのから水力、原子力、石炭なんですよ。
おお、そうなんや。
だから電気の使用パターンって24時間で日本って一定じゃないじゃないですか。朝使わないでしょ。あんまり、
夜は使わないね。
夜は使わない。昼バーと会社行って使い出して、11時45分ぐらいに一回ピーク迎えるのかな。多分いい友の時間帯みんな電気使わないんですよ。
まあお昼休みやからね。
ピョコンと落ちて、でお昼休み終わるとまた1時ぐらいにまたバーンと上がり出して、でその後夏とかだと冷房なんでこの辺にピークが出て、でまた徐々に夕方に向けて下がっていくって感じなんですよ。
なるほどなるほど。
ということはその一番ベースで絶対使う量ってあるわけね。
はいはいはい、はい、
その夜中でも一番使わないし、でこれに高いガスを使うとか石油を使う必要はあんまないんです。
ああなるほどなるほどなるほど。
ここはずっと回しっぱなしの水力と原子力と、あとまあ、ベースの石炭をずっとつけときゃいいわけですよ。
ああ、なるほどね。
で、その代わりその昼間にぴょこっとみんな使う時間帯、グラフで言うとぴょこっと出る時間帯がありますよね。ここをその、まあ他の、例えば LNG だとかで、まあ、炊けば。
まあだから、あれですよね。言ったら、原子力も、水力も、回しっぱなしって言うけど、逆に言えば止めれないっていうのもあるし、
そうです、そうです。
もう一回再開しようと思ってもすごい時間かかるっていうのがあるわけなんでしょうね。
まあ、水力に関しては、ダムで水を貯めるじゃないですか。
うん、
でダムで水を貯めると、じゃあ、まあ、そのダムを絞れば、調整が効くんだけど、
うん、
そうじゃなくて、自流式って言って、ダムじゃなくて、本当にただ川の中に、落差のところに、発電機を設定したやつだと、って言うんだけど、これ、量の調節が効かないんですよ。そもそもそういう目的作ってないから。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、原子力も基本的に日本は、変動させて使わないことになっているので、
うん、
まあ、海外だとやってるんだけど。
ああ、そうなの。
うんうん。ただ、もちろんそんなめちゃくちゃ調節が効くわけではない。
そうなんですよね。ぴょこんとよく使うときにはコントロールが。
そうそう、コントロール効く電源を使うわけですね、うん。で、それは地域内で使う量と発電する量を基本的に秒単位で一致させないといけないので、
うん、
それはできないと電圧が落ちたりとか周波数が落ちたりとかして、ちょっとまあ偉いことになってしまうので、それは基本的に秒単位で、まあ秒単位というか本当にミリセカンド単位で見て、人間眼とコンピューターで、ああ、じゃあちょっと今なんか電気使い出したから、ここの電源立ち上げるぞ、スイッチオンとか、そういうことをやってる。
そういう風にやってるんだ。でさ、最近やっぱり原子力関係でですね、
はいはいはいはい、
原子力使うような電力会社か電気買うんやめましょうよとか言うてる人たちがいるじゃないですか。
あ、まあまあ昔からいますけど増えましたね。
あ、まあ、昔からおった、そういう
人。昔からそれはおられましたよ。そういう電気代、電気子力分不払い運動とかやってる人は、まあ昔からいましたよ。そんな。
まあ原子力分不払い運動はなんやろうな。それはそうやったら電気使うなっていう話だけどな。
いや、まあでもそういう人は、まあ昔からいはって。
ああ、そうなの。いや、まあまあ増えたわね、そ
ら。まあそれは増えただけのことかなとは思ってるけどね。
いや、俺、ああいう人たちを見るにつけ、
うん、
いや、まあ、わかるし、俺も実際問題として、そこまで原子力に対しては賛成はしてない、
うんうん、
ポジションなんだが、
うんうん、
でも、使ってる分に対して金払わへんのはあかんやろっていう、すごい単純。
まあね。
それやったら使いませんっていうのをやったら、まあ、それは立派やなとは思うけど、っていうのはあるのね。まあ、あともう一つ言うんであれば、そういうことであるんであれば、オールガス目指したらどうっていうのもあるしね。
ちょっとそれは無理なんで。
いや、例えば、こんなんどう？ソーダとか、あと、風力はちょっと難しいかもしれんけど、うん、そういう再生可能エネルギーを自分の家に設置して、それとガスといろいろ併設でやって、なんとか一棟賄うっていう。うん、
自分の使う量と、その作る量は一致させないとダメなので。
うん、うん。
今の電力会社の送電線と繋がってないと、
うん、
やっぱそういうのはできないんで、完全に自立してっていうのは、まあちょっと技術的に無理なんだよね、やっぱり。
ああ、そうなんだな。
技術的に。原子力も払いませんよっていうのは、いや、俺もおかしいと思うよ。まあ個人的な、まあ立場もあるから、あれ言いにくいんだけど、ただ、今、嫌だって言っても、他の選択肢が今ないわけじゃん。
うん、そうだね。
電力会社。で、だから、ま、ごめんなさい、ちょっとこう、うまくいくと6年から、電力会社を、ま、選べるようにしましょうと。
あ、はいはい。
制度にはなりますけどね。
うん、
だから、私は、東京電力か、あなたは名古屋に住んでるのが、
うん。
名古屋だから、その中部電力じゃなくて、他の、例えば、やっぱ地元関電がええんやと。関電と契約するとか、いや、なんか、再生可能エネルギーを主にやってる電力会社がええんやと。じゃあそこと契約するのもできるし、いやでもやっぱ地元がええんやと。
へえ、そんなんがあるんや。え、いやでもさ、関電と契約しても関電が作ってる電気をうちで買うことはできないんだよね、多分。
まあそこが、まあ、ちょっとどう考えるから難しいところで。
ああ、なんか融通利かしたりするわけ。
そうそうそうそう。まあ、電気に色はないんですよ。だから別にその関電で使ったその電子があんた家に来るわけじゃなくて、まあそのあくまで量が。
ああ、なるほどね。僕、三井住友銀行がメインバンクなんですけど、三井住友銀行の ATM なんかどこにもないんで、よく三菱東京 UFJ 銀行から脅すんと、そんな感じ。
全くイメージとしてそうね、うん。清潔なプールの中に酒がある、
うん、
入ってるとするじゃないですか、
うんうん。
で、こっちの25メートルプールのこっち側に酒谷さんがいて、向こうに酒屋がいると。
うん、
で、そこに、で、いろんな酒屋がその前に立ってんの。で、すいません、ちょっと A 酒場さん酒くださいって言ったら、そこのプールにドバドバドバッと100リットル入れて、お前がそこの端っこから100リットル汲み出すイメージ。だから誰が入れた酒かは分からん。ただ誰から買うかは。
どうなんだろう。なんかあんま意味ねえなという気がする。うん、それに関して。
まあ。
なんかイメージだけというか。
まあ、ただ、それをしたいって言ってる人からすると、いや、例えば、再エネの電気を、
うん、
まあ、使っている電力会社を支援したいっていう人がいるんだったら、まあ、その意思権を尊重させてあげようみたいな、まあ、そういうのはあるんだけどね。まあ、ただ、これも決まったことなので。
ああ、そうなの。いや、でもさ、僕も、あまり勉強してないとはいえ、もし再エネをきちんとやってるところがあるんやったら、そこを支援したいというのはあるよ、俺は。
う
でも、それだったら、再エネで作った電気以外は、使ってないっていう会社じゃないと意味ねえじゃん、そんなの。
まあ、そうはならんのだな。
うん。だから、逆にやな、そんな、なんとでも言いようがあるじゃないよ。うちは再エネをこれだけ使ってますとかさ、それほんまかどうかわからないよ。そんなもん、なんとでも検証できひんかな、そんな。うん、じゃあ、それ、イメージだけで選んでるだけであって、なんも意味がない。
いや、じゃあまあ、ただそれはまあ、実際にどれぐらい発電し風力を持ってるかとか、
まああるんかもしれん
よ。その風力の持ってる風力発電ととこから買ってきてるとか、まあそういう認証はね、まあ不可能ではない
と。まあそうか。そういうことをアピールするためにさ、CM とかいっぱい売ってさ、それがさ電気代に転嫁されたりするのかなとか思ったりさ。
まあまあでも
そうです
ね。広告宣伝費はどの会社でもかかるからね。
ああまあそうなんだけど、それがさらに激しくなったりするんじゃねえのとか。
ちょっと専門的に研究してる人間からすると、
うん、
海外でその自由化をやって、
うん、
電気代が下がるかっていうと競争によって、まあ、あんま下がってないのよ。
うん、ああ、そうなんだ。
全体的に見ると。ただ、まあ、それも分かってなく、日本ではちょっとやっちゃった感があるんだけど、メリットがあるとすると、まあ、選びたい人が選べるようになるから、まあ、いいんじゃねっていうぐらい。
まあ、そうだな。いや、まあ、競争はないと困るっていうのはあるんだけどな、ほんとな。実際問題、すごく官僚的な組織になっちゃってるから、今、九州電力しかり、東京電力しかり、知らん私が言うのもなんだけど、ニュース見てる限りは。
まあ、若干半分の中の人なんて言えません。
ああ、うん、まあ、そう、まあ、それは言えないだろう。まあ
電力会社が官僚的な組織だっていう意見に対しては、まあ、あれだけの規模で官僚的な組織じゃない人をちょっと挙げてとは言いたい。
まあそうなんだけど、同じぐらいの規模で、他の業界と比較した場合、より官僚的だと思うよ、俺は。うん。それは多少ないとも、程度問題で官僚的だろうとは思うけど。
そもそも、あの業種自体が、そういうもんなんじゃねえのっていうね。
あ、まあ、まあ、俺もそう思うけどね。もともと公的側面が強いからね。
まあ、電気の供給をその民間の会社がやってるっていうのは多分日本人にとって当たり前、今は当たり前なんだけど、世界的に見ると必ずしもそうではなくて、ヨーロッパとかではずっと国営だったからね。
そうだよね。まあでも確かに選択はあった方がいいなとは思うね。その、やっぱり JR とかもね、国営化民営になって、だいぶサービスは変わったしね。
JR の民営化は成功だったと思うね、やっぱね。
うん、まあ未だにクソみたいな対応する職員がいっぱいいることは確かなんだけどね、JR は。だけど、
あ、そう？
俺はそう思うね。
あ、最近誰かもそう言ってたな。
現場レベルで言うと全然そうではない。すごく親切でいい人が多いんだけど、なんて言ったよ。特に顕著に思うのが忘れ物相談センター、あそこの対応はやばい。
あ、本当に
グーでどつきたくなるレベル。あれは
まあ、あんま使ったことないからな。
文字通りただい回し食らわされるわ、こう。
ただ、あれだけの人が、不特定多数の人間が、
うん、
いろんな場所で使うものにあって、たらい回しされない方が俺は不思議だと思うぞ。
いや、そんなことはないね。結果的にたらい回しするのは仕方ないんだけど、そのたらい回しの仕方っていうのがあるんだよね。
は
あ、長くなるからいいわ、この話は。
また。
まあでも、うん。だいぶ変わったと思うしね、JR に関しては話戻すと。
うん、
まあ未だに残ってるとはいえ。
例えば、国営の会社のままで、まずスイカサービスが開発されたかとか。
ああ、なるほどね。
まあ非接触型カードリーダーっていうのは、まあ別に JR が作ったわけじゃないんだけど、
うん、
あれをあんなに早く導入するかできたかとか、あとそれを水平的にさ、お買い物にするサービスができたかとか、あと駅中のサービスができたかとか言われると、まあ無理やったやろなと。
うん、僕ら関西民からしたらさ、やっぱりああいうことを最初にやってくるのは阪急やと思うね。何でもかんでも阪急が最初にやる。
阪急が最初ではあったね、確かにね。
いや、でもそれが、やっぱりJR 民営化によって、JR も我先に何かしようっていう風になった感じはするね。
うん、
なんかふんわりした意見やけど。
いや、あながち外してないと思うよ、この僕らの感覚って。
そういった意味合いでね、もちろんメリット、デメリットあるわけなんだけれども、そういった意味合いでは、電力会社がそういう競争が発生するのはいいんかなとは思うけどな。
まあ、その競争によって、まあ、効率化の余地がね、あるのであれば。まあ、というか実は今もさ、一般の家庭は競争入ってないけど、業務用は入ってるからね、もうすでに。
ああ、なるほどね。あ、そういうのがあるんだ。
スーパーとか結構、独立系のとこから買ったりしてるとこあるからね。
あ、独立系っていうのもあるの、電力会社で。
うん、そうそう、小売やってるとこね。新電力って言われる。ただ、商社とかがやってる、こう、いいかな。
三井物産とか、三菱商事とかがやってるの？
三菱だとダイヤモンドパワーとか、まあ、そのままの名前やけどな。
ほんまやな。そういうのがやってるとこがあって、 てっていうことか、う
ん、彼らが震災前に言ってたのは、
うん、
いわゆる電力会社は原発を持っててずるいと、
うん、
俺らにもその安い電気を分けてくれってずっと言ってたの。
なるほどね、うんうん、
今全く言わなくなったけどね。まあでもいずれまた言い出すで。
そうなんだよね。あと10年後ぐらいしたらね、みんな忘れちゃうもんね。それは思うわ。でもただ今回の原発事故に関して、うん、原発もし事故が起こったら決して安い電気じゃなくなっちゃうなっていうのを思ったら、あのせいで東電傾いちゃったもんね。
まあね。
まあだから、うん、そういうリスクまで含めた上で、コスト計算せんとあかんのかなとは思ったりする
。今に関しては、もう、あの事故の費用もアップデートして、一応コスト算定はしてますけどね、国なんかでは。
ああ、そうなんだ。
うん、いや、でもちょっと話戻しますけど。
うん、戻してください。もうどんどん戻してください。
いや、その、オール電化厨房でさ、
はい、
になってないとこを見るたびに、
はい、
ガスのとこを見るたびに、いや、ここ厨房、電化すればいいのになっていつも同僚と言ってる。で、それをね、強く思ったのがね、
うん、
有楽町のね、ジャポネ。
ジャポネってあれね、スパゲティ屋ね、ナポリタンが有名な。はい。うん、
あとね、大手町のね、リトル小祝。
リトル小祝もね、スパゲティ屋ね、ナポリタンが有名な。はい。
で、ジャポネとね、オールで、リトル小祝の違いはね、何かっていうとね、うん、リトル小祝に関しては、厨房がね、一応仕切られてんの。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、客席にもちろんジューっていう、まあ、美味しそうな音は聞こえてくるんだけど、うん、熱がそんなにこっちにガンガン来るわけではないんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、その分、厨房にいる人たちは地獄だと思う。で、ジャポネに関して言うと、座席の目の前で作り上がるので、こっちまで、あ、ガスのつけっぱなしの熱が、みたいな。
まあでもそれこそあれじゃないの、ジャポネとかさ、リトル小祝は、やっぱり古い店やから、
うん、もう昔からある、
ね。昔からの店が、IH 入れるのはしんどいっていう、その、コストがやっぱり結構かかるっていうのがあるんかもしれんね。
いや、っていうか、だって工事すんのにさ、どんだけ何日かかんの？
ああ、そういうのもある。
閉めなあかんわけやで。
ああ、そういうのもあるしね。
だって多分、リトル小祝の1日の売り上げ多分10億ぐらいですよ、多分。
ああ、すごいですね。パズドラムぐらいすごいですね。いや、まあそういうのもある。まあ定休日にやれっていう話やけど、まあそれは。
何言ってんねん、坂谷さん。
何？
リトル小祝は土曜日もやってんねんで、土曜日も。
まあ、1日やったらしんどそうやな。
2日でもしんどいけど。あ、年末年始かな。あと、職人のこだわりとかね、
いやでもね、案外ね、厨房に関してそれ多いと思うんだ。
あ、俺もあると思う。
まあでも、ラーメン屋に関しては、職人のこだわりいらんやろと思ったりするけどね。
ラーメン屋だから電気多いよね。
あ、そうなんだ。へえ、うん、それは見てなかったか知らなかった。
結構まあ僕の場合、つけ麺屋なんですけど、うん、つけ麺屋に入ると結構見ちゃうね。餃子とかも。
ああ、餃子は電気多いね。いや、ラーメン屋なんかな、水茹でて、スープ茹でるしかないもんな。だから、そんな、
うん、
ガスでやる必要ないもんな。
うちの大学の、通ってた大学の学食は、IH クッキングヒーターで親子丼とか作ってくれてたで。
ああ、親子丼やったら作れそうやもんな。
うん、できるできる。親子丼鍋、一般 IH 対応で置いて、その方が掃除楽やもん。
まあ、そうやな。そういう意味でも、こいつよくなるもんな。
まあ、これはすみません。半分電力会社の中の人の意見なんで、これ逆のガス会社の半分中の人の意見も、まあ、聞いた方がいいかもしれませんけど。
ああ、はい。まあね。いや、まあ、だから、炭焼きとね、例えばガスの火とかさ、それとか、電熱線の火は、それは全然違うだろうけどね。風味が変わってくるから。でもね、鍋を通して、熱を加えると意味合いではあんま変わらへんだろう
な。あんま変わらん。うん。
俺、それこそさ、焼肉屋とかさ、
うんうん
う
ん
う
ん、
ああいうのこそ、電気にしたらいいと思うねんけどね、俺。
焼肉屋はなかなかな、難しいやろな。実家で焼肉やるときはホットプレートでやってたで。
ね、ホットプレートはね、あまり美味しくないんですよ。油が落ちないでしょ。
あ、でもなんかあるじゃないですか。ちょっと、ジンギスカン鍋風にちょっとギザギザ入れた感じのあるじゃないですか。
あ、そういうのがあるんだ。うん、それだったらいいよね、別に。
焼肉屋でもやっぱりみんな七輪で焼きたいんちゃうの？
お値段があんまり好きくなくてさ。
あ、そうなん。
熱いもん。暑いもん。
熱い。
俺さ、そこまで味変わるかなという意見を持ってる人で、あれは。
あ、肉焼いた時に。
そう。俺ガスコンロでいいと思ってるし。
そうだね。はい、あれなんですよ。
はい。
神田にですね、最近面白い店がありまして。
はい。
立ち飲み屋さんとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
あと、立ち食い寿司都内の、最近都内に多いけど、
うん、
立ち食い焼肉ってのがあるんですよ。
うん、いいですな。はい。美味しそうですね。
で、これが、神田の駅なんですね。ガード下にありまして、
うん、
6つの花の角って書くんですけど、
うん、
で、ここがですね、なんかすごく今話題で、 で、店がくっそ狭いんですよ。
おお。
店の中に、七輪が二つしかないんですよ。
うわ、すげえ。それで何、何十人ぐらい入んの？
十数名。
おお、すごいね。どうやってやんの、そんな。
え、これね、出会いの場になってるんですよ。同じ。
七輪を。
七輪を。同じ釜の飯を食う、みたいな。
同じ七輪の焼肉を食う。
それで、あ、どうも、あ、すいません、何やください。あ、ちょっとこっちよろしいですか？とか。大人の婚活の場になってると。
結婚式二次会で出会いたいとか言ってるやつは甘え。
甘え。神田のね、立ち食い焼肉に行けと。
それ君とまた。